発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは8月も発電マンにいろいろとエネルギーについて、農業について聞いていこうと思います。はい、いつもの岩堀義弘さん、発電マン来てくれました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第2第4金曜日にはいろいろ太陽光発電から始まって、
はい、
もう広くエネルギー問題、
はい、
私たちが動くための食べるためのエネルギーも含めての、はい、お話を伺ってんですけど、
はい、
先月の、
はい、
頃に聞きました。実は青森に行ってきますよ。
はい、はいはい、そうですね。
これは何のためにどこ行ってきたんですか？
これはですね、実はまあ、私がやってる今農業はですね、まあ、玄米アミノ酸微生物農法という、
長いぞ、
長ったらしい名前の、ね、
玄米アミノ酸微生物農法、全然わかんないです。
わかんないですね、
はい、
要はですね、まあ、有機農法の一つなんですけど、有機農法っていうと、まあ、これ言葉が非常に難しいんですけど、例えば牛糞とかね、ああいう有機のものを入れてやるんじゃなくて、まあ、アミノ酸をちょっと入れて、で発酵させて、それによって微生物をこう中で活性化させるんですね。その活性化させた微生物を土の中に投入することによって、土の中の微生物性を高めて、それでまあ植物を強く大きく育てようという農法なんですわ。
何ですかアミノ酸って？
もともと人間の根本は、まあ、アミノ酸っていう、
はい、
タンパク質なんですけれど、発酵させる、まあ、材料としてアミノ酸を投入するんですね。ちょっと、まあ、そういうことを提唱している先生がいまして、
でじゃあ専門のものがあるんですね。
専用のものがありますね。でもそれ人間が普通に飲んでも大丈夫だっていうことなので、うん、
なんか抽出液なんですね。それじ
ゃ
ね、
そうですね。でそれを抽出することによって、もみ殻とかぬかとかそういったものを発酵させるんですね、
うんうん、
で普通にね、有機のものを土の中に入れちゃうと結構腐敗の方に行ってしまうケースが結構あるんですよね、うん、で中にこう毒物がこう逆に増えてしまうとかいうことがあるんですけど、まあ、発酵させることによって微生物が非常に活性化する餌になっていくので、で要は土の中に、これ僕もいろいろここ半年1年ぐらいずっと勉強してきてるんですけど、植物がよく育つ状態っていうのはどういう状態かっていうと、うん、土の中にですね、微生物が、まあ、無数にいるんですけれど、それが、まあ、より多くいればいるほど植物の、まあ、免疫が高まる。分かりやすく言うと、植物っていうのは、まあ、いろんな病気だとか、害虫に対しての抵抗をもともと持ってるんですけど、それがね今実は弱くなってきちゃってるんですね、うん、それはなぜかっていうと、やっぱ化学物質を使ったり化学肥料を使ったり農薬を使ったりすることで弱くなっちゃってるんですけど、それを本来持ってる植物の強さを出すために今、実は植物単体でそれが免疫が発酵されてるんじゃなくって、微生物とのこうやり取りで、
うんうん、
免疫がこう活性化するんですね、
うん、
実はそれは人間も同じで、人間の腸の中でも、これ最近腸内フローラっていっぱいありますけど、そういう腸の中の微生物が活躍をして免疫を高めてくれてると最近分かってきてるんですけど、同じことがまあ土の中でも起こってて、そういう良い土の状態で植物を育てることによって、まあ、植物を強く大きく育てようという、まあ実際美味しくなったりもしますから、そういう農法なんです。
それが玄米アミノ酸微生物農法、
はい、
これのために青森行ったっていうので、まだ半分経っても青森行けてないんですけど今日
そうです、すいません
さあ青森行きましょうか。
それでまあ、そういう農法を、うん、まあ、やっているグループが青森にあってですね、うん、でそこに、ちょっとお邪魔していろいろ勉強をさせてもらったという、
もうすでにじゃあそのやり方でかなり収量も上げていいものを作ってらっしゃる皆さんが青森にいるってことですか？
そうですね、はい、
何を作ってるんですか？
いろいろ作ってますけど、向こうの方では長芋とか、うん、あとニンニクとかネギとか、
はい、
その辺が結構有名でね。
そうですね、
はい、
あの辺の作り方 が現場アミノ酸微生物農法っていう方たちがいらっしゃるんだ。
そうですね、実際には行ってみるとですね、うまくいってる人と、まあ、行ってない人と、
あるんですね、
やっぱありますね、これね、じゃあそのアミノ酸農法を導入しましたって言って、うん、100% うまくいくわけではない。もちろんその植物ですから、種を植えて芽を出した時に水をやらなきゃいけない、うん、その水やりを怠ってたら、まあ、育たないですよね。だからそういう基本的なところとか、あとやっぱりどうしても草が生えたりしますから、そういった草取りですとか、そういう手間暇っていうのはやはりどうしてもかかってくるんですね。でその辺をやはりきちっとやったりで、植物 その成長に合わせて葉面散布っていうのもやるんですけれど、土だけじゃなくて、要は植物の光合成を活性化させる、
葉面、葉っぱの面ですね。
そうですね、はい、葉っぱの面にその
散布する
んですね、うん、そうすることによって、まあ、光合成って水と酸素と光と必要だと思うんですけれど、この3つの要素を揃ってところで、まあ、実は光合成が発揮されるんですけれど、その葉面散布のこれアミノ酸の構成液の入った、まあ、水をこうやるんですけれど、そうすることによって光合成がまあ活性化されるという方法なんですね。その葉面散布も、まあ植物 その成長のタイミングに合わせてこうそれをやるとか、うんうん、でそういうやっぱり手順を踏んできちっとやることによって収量も上がってくるんですけど、
コツがあるんですね。そうですね、いつもね、
う
ん、
その辺をですね、ついついやっぱりこう怠ったりするとですね、どうしても僕ら見に行ったところではね、まあそういうことを、まだ農業を始めたばっかりの方なんですけど、その方はやはり
青森の方
でね、うん、で人参の種を植えたんだけど、うん、ちょうど芽が出て1週間ぐらいでやっぱり水やりを相当しなきゃいけないんです。ちょうど青森もね、ものすごいちょうど日照りが続いちゃったみたい で、うん、で水やりが追いつかなくって、でその方も、まあ、専業農家ではありながらもちょっと別の仕事もやってたりした方だったもんですから、ちょうどってその時に手を離れてしまってしてですね、まあ、半分ぐらいしか芽が出なかったとかね、まあいろいろやっぱり皆さんこう失敗も重ねながらやってらっしゃるなというのはよく分かりましたね。で、まあ、一方この方はもう本当にお米の問屋さんでですね、今まではまあお米を買うだけの仕事の方だったんですけど、去年からかな、うん、本格的にその農業を取り組んで、農業をやるにはまあこの玄米アミノ酸農法でやろうということで決めて、で本格的に今年、去年の暮れぐらいからですかね、本格的に始めて見たんですけども、立派なネギがもう育っててですね、かたやそういうふうにもう、まあ、かなり下準備もされたんだと思うんですけれど、やはり取り組み方によって全然その結果が違うというのは見てね、やっぱり中途半端にやったらダメだなっていうことは非常に感じましたね。
はい、何かアドバイスっていただいたんですか？
やはり、まあ、そこでミーティングをこういうふうにこう開いてたんですけれど、まあ、実はその作物ごとにこうマニュアルがもうできてるんですね、はい、でそのマニュアルに沿った形できちっとこのタイミングでこれをやる、このタイミングでこれをやるっていうことをやはりきちっとやっていくっていうことだから、
もうすでにそれじゃあ玄米アミノ酸微生物農法でいくつかの作物を作ってみて実績があって、はい、そのやり方が出来上がってるんですね。
もう出来上がってますね、大体、はい、
じゃあそれをマニュアルは手に入るんですか？
それはまあこの会に入れば、まあ、手に入りますね。
岩堀さんは？
僕は一応いただいてますし、
でそれがただ静岡という土地でも同じようにいけるかどうかってまた違いません？
そうですね、それはね若干あると思います、うん、だからどうしてもそのマニュアルはあって、もうでその通り一応やるんだけれど、やはり、気候が違ったりとか、うん、あと土も違ったりしますよね、うん、だからそこはやはりどうしても微調整をしなきゃいけないと思うんですね、うん、でそれは、まあ、実践の中でやっていくと、ただもともとのマニュアルがあるから一応その基本に沿ってやっていって、あとは例えばじゃあちょっと違うなと思ったらそれを微調整していくっていう基準がまあ、あるので非常にやりやすいというか、もともとまあ、農業のってなかなかこう新規参入すると、まあ、本当にその皆目わからない状態で皆さん参入するじゃないですか、うん、そうすると何しろそうどっから手をつけていいかわからない試行錯誤がもう半端じゃないみたいな中でこう皆さん 苦労されてるんですけど、まあ、そういう意味ではそのマニュアルがまずあるっていうことは、ね、非常に、まあ、まず教科書通りにやってみようと。
そうですね、
そこはやっぱ非常に分かりやすいところですね。
夏の光を浴びてすくすくといろんな畑で育っていてくれると何よりですね、
はい、そうですね
それではまた今月第4週にもお話をお願いします、はい。このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。